アークオーディオ。
皆さんこんにちは、関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、お伝えしております、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースちっこアークがお届けしております、浅田渉です、どうも、いよいよ11月になってきましてですね、もうなんかこう11月といえばですね、本当にイベントシーズンでして、まあね、文化の日とかも言うてるぐらいですから、もういろんな、イベントが今動いておりますあのちっこアークも、そこに漏れなくですね、非常にこのちっこ地区天保山周辺が今盛り上がってまして、さまざまなイベントを、組みながら、11月も楽しくアークオーディオをお伝えしていきたいと思いますので、ぜひぜひ、聞いてください。11月、まず火曜日、1週目ですね、本日は11月の6日でございますけども、火曜日は、毎月恒例の、ちっこアークで行われている月例トークサロンアークトークコンピレーションの模様をお届けしております。公開録音でやっている、アーティストトーク、もしくはアート以外のジャンルの方もお呼びして、そういう方と一緒にアートを喋るというちょっと変わったトークイベントなんですけども、今回はですね、アートユニットコンタクトゴンゾさんを、お招きしております。10月の27日に、収録を終えまして、イベントを開催したんですけども、コンタクトゴンゾというアートユニット、もう全く謎です、活動が。簡単に言うと、自分たちが、公園とか広場でひたすらこう殴り合ってる姿をですね、映像とか写真で記録して、そして YouTube などの、映像ツールでアップロードして、作品を公開したり、もしくは現代美術の現場で展覧会などをされているという、その殴り合ってること自体はアートなのか、もうスポーツなのか、もしくは武術なのか、何なのか分かんないんですけども、とにかくこのコンタクトゴンズが一体何を彼らはこう見てそんなことを目指してやってるのかということですね、じっくりとお話を、伺っておりますので、ぜひぜひ聞いてください。それでは10月27日のアークトークコンピレーションの、模様の第1回目です。どうぞ。もう8回目になるんですけども、ゲストにお呼びしたのはコンタクトゴンゾさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そうですね、まあプロフィールと1枚目の紙に、書いてるんですけども、まずもう改めて、なんでお呼びしたかというと、本当にやってることが不思議でならなかったっていうのがきっかけだったんですけども、いわゆるそのね、音楽を作ってるとか、例えば写真を撮ってるとか、映画を作ってるとか、まあ、絵を描いてるとか、そういう形じゃなくて、なんでこういうことをやってるのか、こういうことをやってるっていうのはもう一言で言うと、これを写真で見てもらったりとか、今さっき映像で流れてたのを、見ていただいたらなんとなく分かりになるかと思いますけど、まあ本当に簡単に言うと殴り合ってるわけなんですかね、これっていうのは。
そうですね、
パッと見た目で言うと、
うん、
っていう行為をやってると。
そうですね、うん、まあ殴ることが目的ではないんですけど、うんうん、なんか殴ってはいます。
殴ってはいます。結果的に殴ることが目的なのか、一体何が目的なのかわからないけど、突如としてこういう、まあ、日常的な公園みたいな空間の中で、こういう行為を行っていて、なおかつそういう行為も含めて、まあ、展覧会とかで、一応アートの現場で、発表をしているっていう、その形態も含めて、なんでそれがまたアートなのかとか、そういうことも含めて今日コンタクトゴンゾさんの活動紹介を、していただきたいと思います。でまあ、最初に、ですね、本当に自己紹介、こういうユニットが成り立った経緯と個々人の活動についての話をしていただきたいと思います。本日申し遅れましたが、進行を務めさせていただく浅田と申します。写真の撮影と音声の録音を、いたしますので、もし、何か問題あれば事前に、言っていただければ、写真等は撮らないようにしますので、申し上げてください。ということで、じゃあちょっと簡単に活動紹介の方を、していっていただきたいんですけども、はい、お願いします。
はい、
どう
しよう。はい、どこから話せばいいですか。まあ、コンタクトゴンゾっていう名前を使っているんですけれども、実はこれは、別にまあユニット名とかそういうのではなく、自分たちがやっている、まあ、こういう動きをコンタクトゴンゾという名前のメソッドとしてやっていて、ただまあそれを いいように使っているというか、
はい、
ユニット名のように使ってます、
はいはい、
でまあ、というのも、まあ、公園でやっているうちにこれを外に見てもらいたいなと、いろんな人に見てもらいたいなという時に、やっぱり何かしらの塊というか、にまとめて出す必要があるので、そういう名前をつけて、うん、出しました。じゃあその公演で何を始めたのかということと、それ以前に何をしていたのかということと、
そうですね、
はい、それをやる以前に個々としてみんな何やってたのかっていうところから話すってことになってるね。
なんとなくね、実際そのコンタクトコンドさんがユニットとして、やってることの前に、やっぱその個々人がどういうことをやってる、例えばもともと一応今アートの現場で作品が発表されてるんで、おそらくその例えばなんかアーティストさんなのか、それとも全然アートと違って実はスポーツマンだったとか、なんかそういうような個々人のやってることの成り立ちから、現在のユニットっていうのをちょっと見ていきたいなと思うんで、そういうところから説明紹介していただけたらと思います。
じゃあ柿雄さんから。
そうですね、お一人ずつどうぞ自己紹介していただいて。
柿雄と言います。
よろしくお願いします。
僕はもともとコンテンポラリーダンスの、まあ、世界の中で、ダンス、まあ、ダンサーとして、まあ、今もやってますけど、ダンサーとして踊ったり、まあ、振り付けみたいな作品みたいなのを作ったりしてたんですが、まあ、その企画の中で、塚原くんと出会って、まあなんかしようかみたいなことで、まあ大きくざっくり言うとそれで、まあ、始まったんですけども、その前に、公園を使って、公園でなんかダンスというか、その、まあ、パフォーマンスじゃないですけど、公園で何か、できないかっていう企画で、一応2人で映像とか撮ってもらって、で一般の参加者というか、公園に普通に散歩してる人とか、なんかテニスの練習してる高校生とか、そういう人を巻き込みながら、作品を作るということを、映像作品を作るということをやってて、でその中でそのなんかルールを決めたら、遊びじゃないですけど、一つのルールを決めたら、その別に、そのダンスのなんかテクニックとかそういうのを共有しなくても、ルールさえ共有したらそれでなんか、ダンスのようなものが成り立つんじゃないかと思って、それで公園に来た人にその、高鬼っていうんですか、高いところに登って鬼を追いかける、そういうやつとか、ただただ坂を転がるとか、それがすごく面白いというか、振り付け、これも振り付けなんじゃないかとか思って、やってたんですね。そういうルールの中で、結構シンプルなルールが好きで、シンプルですごく面白いというのが好きで、そういう今から思えば、この殴り合うっていうのも
すみません、禁止なんです。
殴り合うだけのルールで、うん、やってみようってなって、それが面白かったというふうになるのかなと思ってます。
もともとその、塚原さんと、柿雄さんがその公園で何か、それは話、まあ、作品として発表する機会みたいなのがあったんですか、その公園を使って何かをするっていう。
一応、
うん、で
これ、うん、
はい、
その公園でやったのが、はい、仙北アートプロジェクトという企画の中の企画でやって、はい、これは主催がどこだったかな、なんせ国のお金のプロジェクトで、内閣官房 本当か
大きい企画です、ね、結構やること公演で公演で赤鬼みたいな、
そうなんか、ね、国の
すごいですね、
国のさんのなんか都市再生プロジェクト系の予算が取れて、はいはい、で大阪府さんの、文化事業部の方がすごい、力強くサポートしていただいて、で結構、まあ、井上慎太さんとか、はい、藤本幸男さんとか、はい、そういう美術系のパフォーマー、はい、美術系の展示とかすごい街の中で、まあ、作業を進めていくっていうコンセプトを、まあ、街アート、
街アート、いわゆる
いわゆる街アート、
うん、街おこし的なアートプロジェクトとして、はい、そういう話があって、その中で華僑さんの、
そうです、
まあ、もともとダンスされてた
そうですそうです、ね、うん、それで、美術側というのとダンス側という、はい、まあ、企画があって、
ああもう一応その企画の中でジャンルが分かれてた、
そうですそうです、うん、でダンスというのは、まあ、イベントの日一日という、まあ、制約とかもあったりして、うん、で僕がたまたまその時っていうか今もなんですけど、はい、ダンスボックスっていうところのスタッフをしているので、
はいはい、
何かこう継続的なダンスのダンスというか、まあ僕が、関わっていたりするアーティストと継続的に何かできるものがないだろうかと考えて、でちょっとまあそういう枠を作ってもらって自分で企画して、でまあ大体公演でアーティストが何ヶ月もかけて踊りを作りますっていうすごい大枠をの企画だけ作って、もうそんなん誰がやんねんみたいな話になった時に、うん、柿尾さんですって言ったら、うん、あそうかなんとなく想像がつくみたいな、うん、でそれまでは別に僕と柿尾さんそんなに面識はなかった、うん、まあ、僕が一方的に柿尾さんの作品を見たりしてただけで、ほんで柿尾さん打診して、うん、でね説明したんですよね、うん、事務所でこんな感じでって、うん、こんな感じでって言ってるけど中身ほとんどなくって、
その時は、三梶さんはご参加されてなかった、
その時何してた
の？普通に働いてます
よね、
はい、今もまあ働いては就業状態ではあるんですが、
面が見えてきましたけども、はい、このユニットの中でも普段やられてることは結構個別にはバラバラな感じなんですよね、
うん、
でまあ、ダンスされてて、なんかお仕事とか別の仕事もされて、はい、でまあじゃあ当時は、柿尾さんと塚原さんがその公演プロジェクトに関わって作品を作り出す、
そうです、はい、それが、
はい、
いつや2004年から2005年にかけてかな、
はいはい、
だと思うんですけど、
はい、
で、まあ、さっき言ってはったようにそのすごいシンプルなルール作りというか、うん、っていうのがすごい、まあ、僕も共感していたというか、うん、ダンスしてないというか、うん、アーティアーティーしてないというか、
アーティアーティ
そういうい
いことですね、アーティアーティーしてないっていうのは
そういう姿勢はすごい、はい、共感できたので、
はい、なるほど、
それで公園に行って、うん、実際何も中身は、まあ、そんなに決まってなかったんで、公園に行ってから何するって、うん、で、落ち葉をキャッチするって、
落ち葉をキャッチする、
落ちてくる葉っぱをキャッチする、
はい、はい、もうそれもだから公園に行ってこれしようかっていうのを考え出したっていう感じなんですね、
うん、うん、で僕はもうそれをずっと延々取り続けて、
はい、
っていうのが11月ぐらいで、でも途中で気づいたのがその冬になってくるともう落ちる落ち葉がほとんどないの
だいぶまたなあかんさっと折った時になんかカメラ撮り損ねてたみたいなこともあるわけですよね
で、あと気づいたのは夕方以降は葉っぱが落ちない、
へ、
結局熱があるから葉っぱが落ちてるんだと思うんですよ、この最後のこの乾きの部分
なるほど、
で、うん、そっからこうやることが変わっていったんですね、
あれ、そうです、もう浸ることなくなって
落ちる葉っぱもないわということで、最初はじゃあ その葉っぱのプロジェクトではその公園で落ちてくる、落ち葉を柿尾さんだけが拾ったんですか、
そうです、うん、僕は何もしてない、
もう基本的に塚原さんはずっと記録して、うん、もうひたすら落ちるのもあって、落ちたと思った柿尾さんがふわーってなってこう、
それをちゃんと取って、
取って
で、そういう一日を終えて事務所帰って、うん、 ちゃんといい仕事してきましたっていう報告
を仕事してきましたねでそれはまたその、まあ、アートプロジェクトってことなので記録したものが何らかの形で発表されるっていうような前提でやられたんですかね。
そうですそうです。それが、はい、仙北の、古い町の方にある、うんうん、そこにね、羊を飼ってる公園があるんですよ。本物の羊を飼ってる公園があって、それもね大阪府の、土木事業家の方のアイディアで、はいはい、草刈りをせなあかんねやけれども、はい、毎年その草刈りの予算というのを捻出するよりかは、はい、羊を飼った方が早いと、まあ、大まかに素早く言うとこういうことなんですけど、でなおかつそれ結果的にその、まあ、地域が羊を中心にこう団結し始める、はいはい、その管理とかもあるし、ウサギとかアヒルとかも飼い始める。
かわいいですもんね。
そう目はちょっと怖いんだけど、はいはいはい、まあ、でもそういう公園の横にまた久保曽美術館っていうところがあって、
は
い
は
い、
で泉市にある
そうですそうです、はい、でそこも協力すごいしてくれたので、そこを中心に久保曽美術館の、市民ギャラリーみたいなところで展示をしつつ、はい、僕らの映像はその後編の奥の小屋のテーブルの上みたいなとか、はい、結局その、はい、あの美術側のキュレーションがキュレーションで固まってしまってるので、はい、ちょっとまあ、 あんまりお邪魔するのも悪いので、はい、そっちのテーブルに行ってしまったので、はい、あんまりあの誰も見てない、はい、
その僕らがそれを見に行った時はそのテレビ壊れてて
全然あかんやんなるほど。せっかくやった、まあまあね、行為そのものが多分重要だと思うんですけども、まあそれ記憶は一応展示されてるものはあんまりちゃんと見れる状態に、
ね、
まあまあ一応見れたけども壊れてたりとか、ちょっと奥またこうやったりとかいうようなこともありつつ、
まとめてくれてもそんな感じが、まあ
ね、そんな感じなんですね。それ以上いかないですね。で、あの落ち葉が結局落ちなくなった後にまだ公園でなんかやり続けはったんですか。じゃあ
結局企画が3月まであったんで、
ね、だから冬になって落ちへんからもうこれで作品完了ってわけにはならなかったわけですね。いろいろ他にもやりはった
ってことです、
ね、それはどう、うん、その落ち葉やってる時に僕だけが拾ってるというか、はい、こう出会った人に一緒に落ち葉をキャッチしましょうよとか言って、
はい、でこうだんだん広がったね。
それがなんか、まあ、まあルールじゃないですけど、はい、一緒にやるのが結構良かったんで、はい、落ち葉も落ちへんなったことやし、違う公園でできることでルールを作ってみたいなんでやっていったんですよ。
なるほど。まあ落ち葉で結局それはなんか本当その辺に歩いているおじいちゃんおばあちゃんから若い子までナンパをするように声をかけて落ち葉を落ちるのを待つ。面白いですね。でその様子とかも記録する。
うん、うん、全部、
はい。まあ、そういうような、なんかその、なんていうんですか、その公園の普段起きてる日常公園みたいなことを、からちょっとルール作っていって、最終的にそこを経由して、なんとなく今のコンタクトボンドっていう、さっき柿尾さんがおっしゃってたな、まあ、殴る、うん、会うというような一つのルールみたいなものが出来上がっていくっていうことになるんですかね。
そんな、
めちゃめちゃダイレクトではないけど、あのまあ、その経験はすごくでかいんやけれども、うん、なんかどうなった、まあ、そこでこうなんていうかあのずっと出かけてずっと何かやってるというよりか、まあ、座ってる時間もすごい長くて、はい、まあ、どう発展させていこうかみたいな話もあるし、うん、あの最近なんかおもろい映画見たみたいな話もあるし、うんうん、でその中で、まあ、意外とあのより話が合うところがもっとあるんやなっていうのを気づいて、うんうん、なんかスケボーの話したりとかで、まあそれであなんかこれはもっと面白くやるかもとか思って、で、まあ、そのプロジェクトは、はい、とりあえず無事に映像も完成して、
まあ、2005年の3月を迎え、うん、一応
幻の映像ができて、
うん、あ、映像残ってるんや。
映像ちょっと見ます。
あ、
さっき頭出しした
。見たいです。じゃあちょっと見せていただきましょうか。それは、映ってるのはその落ち葉、
落ち葉プラスその後みたいな。
あ、その後です。じゃあそれコンタクトゴムと、まあだいぶ前の内田さんのところですけど、
まあ、こういうことを
なるほど
してました。
はいはいはい。でこれがまあその、まあ、一応記録して展示もしてっていうのが 戦国アートプロジェクトやったやつ。
そうです、
はいはい。ほんでそれからこのコンタクトゴンゾの活動を発表したの、一応なんかそのなんかオープンな場で発表したのっていうのはいつ頃になるんですかね。
これの後1年間経ってからぐらいですね。1年間は
結構1年ぐらいは何か他のことやってはったって感じなんですか。
1年間は飲みに行ったり、あとは山登りしたりしてました。山登りはすごい楽しかった。
2人ミガジータも含めて。
いや僕はその時こっちにはいなかった。
あ、東京におったんね。
まあお二人で飲みに行ったり山登りに行ったりして。
そうです。でその時にこう、どないしようかっていうか何かしようかみたいな、別に何をするとか何も決まってなくて、でもなどないしようかみたいな、まあいっかって飲んで
とりあえず飲みの期間が1年あって、
ほんで山行ったんだな。山がね、わりかし僕はポイントになってるんちゃうかなって思って、なんかこんな岩登ったりしてて、はいはい、ほんでしばらくして、柿雄さんが、ちょっとやらへんか公園で、コンタクトインプロをやろうって。
コンタクトインプロというのは、
そうですね、こう、まあ、接触ダンスですけど、ダンスが接触して即興するという、
そういうダンスのなんかやり方があるんですか。
やり方みたいなのがあるみたいです、
それを二人で公演で。
そうです、そうです。最初はなんか何やったかな、なんかこうまあ普通にこう背中合わせて、背中と背中合わせてこう、押し合ったり、押されるのを感じたりとか、でそれを次四つん這いでやってみて、四つん這いになってる人に背中にガッて入って、次また自分が四つん這いになって、その人が次乗ってて、背中だけの面でこうガッてやってったりとかっていうのをやったり、あとはほんまにこう手で押し合って、それをこう、まあ、均衡を図るじゃないけれども、まあ、接点を作るっていうのをずっとやってて、でそれの足バージョンとかいろいろやって、でそれ何回かずっと公演でやってるうちに、あれをやったんですね。僕これをやって
何これ、
なんかあの、柿雄さんが、あれ月刊秘伝の
武術の本で月刊秘伝っていうのがあるんですけど秘伝やのに月刊なんですけど、
月刊、月刊秘伝秘伝は秘伝ですね。
結構有名な雑誌
で知ってはる人いますね。僕初めて聞いたんですけど、月刊秘伝なるほど、ちょっと検索してみます。
それの、あのロシアのなんか新しい柔術みたいなやつで、システマっていうのがあって、その特集見張って、
ハンドマニアックですね。ロシアの秘伝、それは秘伝ではない、
元々秘伝
ロシアの元秘伝で、今は結構ロシアの人やったら知ってはるんですか。
あ、でも先月東京来ましたよシステマのナンバーワンとナンバーツーが東京で稽古してて、で、あの日野明さんがこう遭遇したとか、そういうちょっとすごいことになってて、
それを一回じゃあ試しにやってみようやって柿雄さんから塚原さんに提案してやってみた。
その中のなんか一つの稽古で、なんかどうもストライクというのがあるらしい、全然知らんかったんですけど、こう正面お互い向かい合って、なぜビンタをするっていう、それを試してみて、すごいなんか楽しかったんですね。
これすごい雑誌ですね。月刊秘伝の2007年11月号の特集が日本刀の実力っていうちょっとすいません、ちっちゃくて見えないです。日本刀の実力っていう特集組んでる時点で
僕読みました。
読みましたも早速。すごい雑誌やな。
いや、まあちょっと高いね。カバレ
すごいな。はい。でそれに乗ってたシステマの中の一つやってみたと。
あれはでもなんで柿雄さんやろうと思ったんですか。楽しそうやった。
なんか接触、あのコンタクトインプロテーションのことを、僕もあんまり知らなくて、本で読んだだけやったんですよ。ほんででもなんか、まあ、接触したいというか、なんとなく接触したいと先に思ったんですよ、接触してダンスじゃないけど 最初することだけでよかったのかもしれないですけど、うん、まあ、それでやってるうちにその、まあ、知識もないからガーッと押したり、はい、コンタクトインプルグレーションが基本的になんか押さないみたいです、
はい、
その重みとか、
はい、
基本は重みで重さでこうつながるというか、うん、その人たちがつながる、すごい優しい感じの、うん、それはすごいそれで好きなんですけど、うん、結構2人でやってる時は、まあ、バン押したりいろいろやってて、はい、接触というのもいろいろあるなと思って、まあ、武術も好きやったんで、うん、すごい接触と奥が深いなとか思って
なるほど、はいはいはい、
たまたまそういうストライクでそういう稽古殴る稽古やったら、
はい、
なんかこれはなんか面白いなというか、
うん、でなんかそれをいろいろやっていく中でそのコンタクトゴンゾとしての接触の方法にルールとかがまだできてきてくるっていうことなんですかね。
うーん、今もでもあんまりルールはないの、
なんか見てる限りはさっきちょっと最初の映像一番ここ始まるまで映していただいたやつ見ててなんかルールっていうのはあんまりよく分かんなかったんですけども、
うん、
あのこう殴り合ってるということは分かるんですけど、
殴り合ってるんやけど、うん、強いて言うなら顔面をグーで殴ってないぐらいかな、
うん
か、
うん、
それはあんまりというかやってないって、
はい、
まあ難しいな、そのルールはもうないんですよ、
ないんですか、
うん、だからあのなんとなくみんなおぼろげに共有してるものがあって、うんうん、それがこの1年間でだいぶ変化してるから、うん、まだこれがコンタクトゴンゾやと言えるようなものは実はなくて、
はい、
っていうのも名前だけ無理やり先につけてるので、
はいはい、
あのまだまだ多分変わっていくし、多分最終的には誰も動いてないとか、うんうん、結局ダンスしてるとか、うん、そうなるかもしれへんけれども、うんうんうん、だからねまだそのこれがコンタクトゴンゾだっていう動きっていうのが全くないです、
うん、
はい、聞いていただきましたアクトークコンピレーション、ボリュームも8ですね、これ8ですね、だいぶ数も重なってきまして今回は10月の27日に、ゲストとしてお招きしましたのはアートユニットコンタクトゴンゾでございます。今もまあ聞いていただいた通りとにかく彼らは公演で、まずね彼らの、出来上がっていた経緯を今回まあ中心にお伝えしたんですけども、公演で転がったりいきなり坂道を、そして公園でおるね、なんか野球の練習とかテニスの練習とかしたりジョギングとかしてる人、もしくは普通に学校の帰り道の子とかをですね、ナンパをするかのように誘って一緒に落ち葉をキャッチすると、そういったものを映像で記録するっていう、もう日常行為となんか表現なんかわからんスレスレのラインのことをですねひたすらやり続けて、そしてその後、特に作品を作るでもなく飲みに行ったり山登りをしていろいろいろいろ話し合った結果、最終的に現在のコンタクトゴンゾという、形態が生まれております。しかもそれも最終形態ではなくて、今後コンタクトゴンゾがどういう活動になるのかもよくわからない、感じなんですけども、今回まあこの、アークオーディオのサイトの方に YouTube で、彼らがやってる活動も紹介してあげておきますので、参考にそちらも見ながらですね、この話を聞いていただければより深みを増すというか、まず何やってるかがわかるという感じでございますので、そちらもぜひ映像をチェックしてください。ということでまた来週、さらに深い話をお聞きすることになると思いますので、ぜひそちらもチェックしてください。明日10月7日の水曜日は、カエルさんの日常露天掘りを引き続き、お届け、いたします。今回は、どういうテーマになるんでしょうか、楽しみですね。11月も、カエルさんの日常露天掘り、そして木曜日は、特別企画、今回木曜日の、ゲストはですね、大阪を中心に、様々なところで活動する、音楽家あらかじめ決められた恋人たちへです。ぜひ聞いてみてください。ということで、10月6日の火曜日、お届けしましたのは浅田渡でした。また明日。